まず最初に今回のキルコスの応募作品を通して宮本勝弘さんのご感想をお願いいたします。
はい、テーマがやっぱり難しいなと思ったんですよね。
はい、
この鉛直と水平、
はい、
でそれを単に入れ替えたらいいっていうような話じゃなくて、英語の方のその副題読むとエクスプローラービヨンドですよね。
はい、
だから そもそもその概念自体を疑って何を提案できるのかっていうところに乗ってくる作品はなかなか少ないですよね。
なるほど。
単なる設計として面白いなっていうのは結構見受けたんですけれど、うん、その課題の質に応えてるかどうかというところで残らなかったような作品っていうのも多くて、そういう意味で難しい課題だなと思いましたね。
はい。
はい。
はい、ありがとうございます。それでは宮本さんが選んだ各章ですね。まず、はい、金章から番号をお願いいたします。
はい、金章が118番。
118。はい、それではこの作品のコメントをお願いいたします。
うん、これね、まあ地球といいますか、
はい、
産屋ですよね。産屋がテーマで、何か地球を感じさせるような作品で、でそのさっき言ったその垂直と水平をね、単に入れ替えてみたらいいというようなことではないんで、その概念をね、なんか揺すぐるような力を感じたんですね。だから僕男性ですけれど子宮ないんですがあそこあれをまあ一つ空間と考えた場合に、はい、あまりそういう垂直水平の概念って多分考えること自体が無駄ですよね。
うん、
お母さんが起き上がったら それがまた入れ替わったりするわけだし、
うん、
で一方でですね、まあ、子宮っていう言葉自体が旧宮ってつけますよね。建築的ですよね。
はい、
あるいはなんか宝殿、あの宝の、殿様の殿ですね、うん、そういう言葉で言ってみたり、とても空間的な体の部位だなっていうんで、その辺をモチーフにしているところが面白いなと思ったんです。でね、実はもう一つエピソードがあってね、
はい、
この作者の、これ女性ですよね、彼女ね、昔会ったことあると思うんです。設計日本一のね、何年だっけ、2013年にね、
うん、
出してる子じゃないかな。で、それをブラッシュアップして出してきたなっていう。
そうですか。実は、実は私も作品を作った人が、学生か社会人かっていう情報は私も持ってないんですね。
おーおーおー、
なので、ちょっとわからないんですけれども、
うん、でね、で、彼女はファイナルには残らなくて、
五
十嵐太郎だけがやたら押していて、僕一票入れるかどうか悩んだ、その子じゃないかなと。50% の確率で、そう思います。
なるほど。
で、前より良くなってるような気がして、同じじゃないと思うんですよね。はい。
はい、
ちょっと余談ですが、
はい、ちょっと記憶に残ってるっていうことですか？
残りました。すごく。
なるほど。
うん、年に何回か思い出してました。
あ、なるほど、そうなんですね。
残しやったじゃないかなと思って、わかんないですよ、
はい、
遅くでもその子じゃないかなっていう、
まあひょっとしたらっていうことですね。
ひょっとしたら、
はい、はい、ありがとうございます。はい、これが金賞ですね。
金賞ですね。はい、
はい、それでは続いて銀賞をお願いします。
銀賞が106番です。
はい、
これも課題に素直に答えてる、素直に答えてるじゃないな、素直にはなかなか答えられない、課題なんですね。それは垂直に立つ壁と、それが地面に落とす影っていう形で垂直と水平っていうのを捉えて、その間に空間が浮かび上がるっていう。で、時間によってその空間の形が変わっていくって、まあ、とても詩的で、かつ知的な操作をしているように感じて、 で、まあ、銀賞に選んだということです。
はい。はい。ありがとうございます。
はい。
そして、銅賞ですね。
はい。次、銅ですね。はい、73番です。
73番。はい。はい、
モンキーアパートメントってやつですね。お猿さんのお家ということで。
はい。
単純なんですけれど、これもこの、今回のこの難しい問題に答えをするとき、だ従来の概念の水平垂直をどうなんていうか解釈し直してやるかっていう、何か一工夫しないと、多分うまく答えれない課題なんですね。で、先ほどの、銀賞のやつっていうのは、まあ、実体と影っていうのを持ってきましたけど、今回お猿さんということで、人間とその重力の感じ方が、違う、まあ、動物。まあ、ちょっと飛び道具的ですけれど、うん、持ってきてやれば当然、建築は変わりうるだろう。ということで、単純なんですけど、新鮮に感じました。
はい。
身体能力ちょっと変えるだけで、うん、建築の空間ってこんなに変わりうる。人間ってだからそういう意味で、脆弱なんですよね。住めるところの、なんて、領域、環境の、こう、条件っていうのが、すごい狭いとこじゃないと。
なるほど。
生きていけない。
はい。
で、ちょっと身体がついてくると、こんなとこでも住めちゃうっていう意味で新鮮でした。
はい。はい。続いては、滑索ですね。
はい。はい、滑索が、全部で4つあります。
はい。
一つ目が、20番の人。
はい。20番。はい。
自然層タワーっていうやつですね。
はい。
これはね、垂直水平と超えてということに答えたとまでは言えないんですが、まあ、イメージが指摘で、垂直方向は、この、煙突を大きくしたような、あれかいボイドと、
はい、
それから、地下に向かって、これ、お墓を掘ってたんですね、確かね、で、そういう垂直の空間がありながら、人間はというと、地面の一枚の床、水平の床だけを、こう、まあ、新宿ですから、たくさんの人が移動していくって。その重なり合いで、水平と垂直が見えてるというのが面白かったです。ただ、まあ、課題に十分に答えているかというと、ちょっとそこは怪しいですけれど、
うん、
まあ、完成度が高いなと感じました。
はい。はい。
次いきます。
はい、
次は、2番ですね。002番。
002。はい。
はい、タワー4っていうのがタイトルか。これも先ほどの新宿のやつに少し似てるんですけれど、まあ、水平にしか動けない人間と、
はい、
対比するように、人が登れないタワーがあって、そこにまあ、鳥が住み込んでいるというようなイメージ。まあ、これシンプルな表現なんですけど、やっぱこれも素敵で、なかなか素敵だなと思いました。うん、登れない階段がタワーに。内側に巻きついていたりとかっていう、という感じです。
はい。はい、それでは3つ目ですね。
3つ目、はい。はい、136番。
136。
心地よい違和感のある家です。ですね、これもちょっとまあ、なんていうか、想定外のもんが出てきたんで面白いなと思ったんですが、
はい、
ですね、建築のパーツをこう延長してみたり、うん、あるいは通常であれば家具として使われているものを少しこう拡張してみたり、それは高さを変えたり、広くしたり、と、
うん、
いうことで、まあ、垂直水平の概念と同時に、まあ、スケールっていう概念を揺さぶることで、なんか面白い空間ができている。うん、ちょっとこれは本当こういうのが出てくると思ってなかったんで。
あ、なるほど。
そういう意味で選びました。
はい。
はい。4点目ですね。
はい。
はい。最後4点目。247番。
247。はい。
はい。 これはものとしては図書館を設計してるんですね。
はい。
で、なんか、比較的天井が低い、まあ、平屋状の部分から、ずっと奥の方に行くと、本が積層された背の高い吹き抜け状の空間に連続的に移っていくという、まあ、これも単純なんですが、実際にこの空間を体験してみたら、水平の動きが、垂直の動きに、ずっとこう、連続的に移ろっていく感じは多分、なんか空間的に楽しいんだろうなと。うん、で、それが、まあ、本が媒介してるわけですね。だから本って、こうやって積層することもできれば、ちょうどこのドローイングの一番左に書かれてるように、寝っ転がって読むっていうようなことにも対応できる。はい、本っていう一つの、こう、ものを通して、人間の、なんていうか、生活の仕方、体の置き方っていうのは、いかようにも変わるというところが、うまく表現されてるな、ということで、で、佳作に選びました。
はい。佳作が以上4点ですね。
はい。
はい。ありがとうございます。それでは最後に、今回のテーマの鉛直と水平について、宮本さんは普段どういうふうにお考えでしょうか？
うん、難しい質問ですよね。難しいですね。まあ、すごく個人的なことで言うと、僕は若い時結構本気でロッククライミングをやっていたん
です。はい。
で、本当に垂直のところで、生活をしていたことがあって、
はい、
でかい壁になると一日で抜けれないこともあるわけですよね。
なるほど。
で、ロッククライミングの壁って、
はい、
垂直に立ってても、ずっと辿っていけば、麓の方行くと緩くなって、地面につながっていくわけですね。一つながりですね。で、こう登ってると、その、まあ、日に照らされた岩壁が、暖かかったりするっていうのは、頬で感じるわけです。
いやー、なって、そうなんですね。
実は地面なんですよ。
あ、
地面の続きで。
はい。
でね、その感じっていうのが面白いのが、まあ、いろんな壁があるんですけれど、ずっと登っていったらどっかで終わるわけです。
はい。
で、だんだん緩やかになって終わるような壁もあるんですよ。プツンと終わって、本当に平らになるとこもあって、そういうとこ立つとね、倒れそうになるんです。
それまでずっと延直の壁に沿ってきてたので。
よりかかる感じが、あらっとか。だからそういう意味では、まあ、さっきお猿さんになりましたけど、
はい、
人間が多少鍛えてやると、垂直と水平って入れ替わるのかなとかって、今、そういう質問を受けて。
まあ、慣れみたいな感じですか？
そういうことを考えながら設計してるわけじゃないですよ。そんなことを思い出しましたね。
はい。
そうなんでいいんですか？もっと建築的に
お伝えしてもいいですか？もし建築的なこともあれば。
何があるかな、まあ、今の話に少し、こう、引っ掛けて言うと、僕、そういえば、これ実現してないんですけどね、垂直の地面っていうのは、提案していたことがあって、インフラとね、インフィルっていう関係で、
はい、
建築とか空間を語ると、まあ、通常はその、なんだろうな、RC のラーメンの構造みたいな躯体がインフラで、そこにまあ床がインフィル的に入ってくるとスケルトン&インフィルってね、いう形の建築の作り方になるんですけど、究極のインフラって地面ですよね。
はい。
敷地ってそこに建築を建てる。
はいはい。
逆の関係はないですから。
そうですね。
そうした場合、その垂直の地面で考えたのは、まさにそのさっきの六角クライミングみたいに、床がそのまま立ち上がってって壁になって、そこまでが地面のようなもう絶対的なインフラになって、そこに床がこう張り付くっていうようなことがあるんじゃないかなっていうのは、これは結構真剣に考えてて。で、そういう設計はしたことあるんですよ。ちょっと実現はしていないですね。
あ、 そうなんですね、うん、はい、
だから なんかやっぱりやりようによっては、
はい、
その地面と壁あるいはまあ水平と垂直っていうのは入れ替わり、うん、あるいは垂直面っていうのは水平の延長として捉えることができるかもしれない、
はい、
というふうに思って仕事してますね。
はい、